アルビナエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
3月1日ですよ。
はい、そうですな。
切り替わりますね。
あ、年度末
だいたい切り替わっていきますもん。すぐ
あ、
なんか区切りが多すぎないかな。なんか1年12回ぐらい仕切り直さなきゃいけない。
まあ12ヶ月月がね変わればまあ切り替わる新しい自分ってことね。
多いな区切りが。おやじさ、3月1日に、
はいはい、
なんと、
うん、
NTT ドコモさんがね、
はいはい、
Google Pixel 3の値下げなどなどいっぱい値下げを始めるんですよ。
ほう。
でまあね、そのね、僕が買った Google Pixel 3XL が、
うん、
まあ、発売初期ぐらいで
スマホね、
うん、12、3万ですね、うん、XL、うん、でかい方。それが、3月1日ぐらいから NTT ドコモだと、
うん、
6、7万ぐらいになるんですよ。そう、
うん、
だからいいねって思って
まあこればっかりはね、
いいねって思って、
うん、
まあまあ
まあ一番最初に買った人はまあやっぱり新しいからっていう付加価値がついてるから買うけれども、後発で買った人はやっぱりまあ人によっては安くなるのを見越してみたいなのあるんじゃない？
まあまあそれもあるし、
うん
うん、あのだいたいそのこれまでのシステムが大幅に変わるわけではないので、
うん、
結局その割引のやつも、
うん、
2年縛り2年間機種変モバイルナンバーポータビリティ等契約の変更禁止のやつなので、
うん
うん、まあ実際こう企業からね、
うん、
何を見返りに割引してもらうかってことなんですよ、消費者は大体、
うん、
その T ポイントカードとかさ、まあ、Facebook とかもそうだけどさ、いろんなことでね、なんかこう企業側が悪いみたいなさ、
う
ん、いろいろなことが、まあ、社会には出てきちゃうわけですけども、ほうほう、そもそも、まあ、無料サービス系のものは何かをこちらも差し出しているから、無料で何か別のものをもらえているっていうシステムが基本だっていうことを忘れないでいたいよね。だいたいだいたいそんな、その基本的には全部慈善事業じゃないわけで、
うん、
こうまあ、名前電話番号とか名前メールアドレスだけでもそれが数円ないしは数十円ぐらいの価値になることを見越して登録、無料登録で自由に遊んでくださいとか、
うん、
そういうシステムになっているわけで、
うんうん、
だいたいその本当に何も差し出したくないのであれば何ももらえないんじゃないかっていう可能性もまあまあみんな覚えておいていい時代だと思うんですよ、
うん、まあね、裏を返せばね、
そうそうそう、
うん、
だってそうだもの、
まあそうでしょうと思う。
それだって、うん、立場が全く逆だったらすぐ分かるわけじゃん、
うん、
なんか何もしてないのに、何ももらってないのにこれちょうだいとかって言われても、なんであげなきゃいけないんだよっていうさ個人だってそうじゃん、
うん、
ね、それはおかしな話だから、うん、でもなんか肩揉んでくれたら10円あげるとかっていうさ、
うん、
そういうそういうお小遣い制度とも同じように、うん、なんかしてもらえてるから、
うん、
ね、そのお金で物を買う以外の人の労力に見合って何かしらを返すとか、
うん、
そういうのが人間の根本的なシステムなわけですよ、
うん、
だからそれはね、あのなんかあまりこう表向きだけでこうイライラカリカリしない方がいいんじゃないかなとまあそういうもんよねっていう、
うん、
だからそれはね、まあまあでも場合によってはちょっと契約上おかしいっていうこともあったら、それは契約上おかしくないかなって声を上げてもいいと思うわけですよ。
おそこはちゃんと見て、
そうです、
確認して、
だからその、ね、さっきのドコモの、うん、端末割引に関しても、うん、今までは、1回線の契約でその2年間の縛り契約期間中に、
うん、
解約したりとかするとその1回線への解約違約金みたいのが発生するシステムだったのが、
うん、
今度の新しいのは2年間の縛りで 端末の機種変更したら機種変更に対する違約金が別で発生するからね。
うーん
だから結局ドコモも2年間うちで Google Pixel 3、まあ 3XL を2年間使ってもらうことでドコモ側に利益があるからその分の割引をするだけで、2年間の期間中に、まあ、例えばだから割引で買ったよしドコモやめようとか割引で買ったけどもうこの端末嫌だから別の端末にしちゃおうって思ったらそれはちょっと困るからお金返してもらえるって、
まあそうね、
ってなるよっていう話です。そのもう割と、うん、割とあらゆることが、
うん、
まあねこう利害関係で成り立ってるわけですから、
うん、
って言った上で、
うん、
なんですけど、まあ、今のところこのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼は、
うん、
何の利害もない
利害関係ゼロ。
あ、まあ一応ねだから
、うん、
ゼロではないようにしたいから、
うん、
あの、うん、なんて言うんだろうね、
うん、
僕らを応援してくれている好きでいてくれる人へのお返しという形で、
うん、
まあ、僕らやり続けてますけど、
うん、
それはね、だから僕ら応援してくれないんだったら、僕らだってポッドキャストやる必要ないんですよ。
まあそうです
ね。そういう利害でやってますよ。あと最近は、その、ポッドキャスティングのブログの方にも、ちょっと、地味に広告を入れててね。まあだから、たくさんの人が、ページをたくさん見てくれたら、
うん、
まあ多少は僕らの利益になりますよ。
多少ね。うん、
ね、
多少少々。
そう、うん。あの、ペットボトル1本、の消費税分ぐらいは入ってくるかもしれない。
ああ、そうね。ドリンク代まではいかないけれども、まあ。
全然いかねえよ、ドリンク代なんてよ。
そうね。
なん、あ、ごめんごめん。愚痴りたいわけじゃないんだよ。そんなわけでね、今回もボランティア精神でやってきた、あ、やっていきたいと思いますけどね。
はい、
そう、そういったわけで、皆さんに関しても、特にあの負担にならない程度にメッセージを送ってくれる方がいるんでね。
うん。
それはまあ、なんか可能な限り読んでいこうと思うんですけど、
うん、
じゃあ今日はちょっとボランティア精神で平井さんに読んでもらってね、
はい、
平井さんに言ってもらおうか
な。はい、あ、で今回のメールなんですけれども、なんとマイミンさんからいただいてます。
どうも、
はい、こんにちは。粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。最近私は何度目か分かりませんが、ワンサイズの初期の頃の配信、チョイズレアンテナを聞いています。
チョイズレアンテナが最初期ですね。
そうね、
はい、
男子学生のような3人のノリが、まあ中澤もいるからね、わちゃわちゃと面白くて元気をもらってます。今の粕谷さんと平井さんがすごく落ち着いた大人に思えて、ああ将来はこうなるんだなと、わけのわからない納得をしながら聞くのがちょっと楽しいです。今回はいきなりなんですが、懐かしのオープニング10秒チャレンジをたまにはやってみませんかという提案です。
これでもね、
うん、
しばらくやってたんだよね。ちゃんとね、ちゃんとやってた、
う
ん、1年ぐらいやってたんじゃないかな。
そう、
うん、忘れちゃいましたけどね、うん、
チャレンジ内容は書いてしまうとチャレンジする人の緊張感が薄れてしまうのであえて書きませんが、過去のオープニング10秒チャレンジよりもグレードアップしたものがいいです。よろしくお願いします。ではまた、ということで、マイミンさんからのリクエスト、オープニング10秒チャレンジ。じゃあ今回は僕が出しちゃいますね。
出しちゃう、
出しちゃう、
出しちゃうの、
出ちゃう、出ちゃう、うん、
やだ、まだ出さないで。オープニングだよ。
そうだよ、オープニングだから10秒チャレンジ。
まだ出さないで。
何出しちゃうよ。
まあ本当ね、その
12、
3年も前にね、
うん、
やってた番組で、
うん、
オープニング10秒チャレンジのねコーナーをねやってましたよ、うん、オープニング、はい、っていうかその時は、
うん、
番組の構成上オープニング10秒チャレンジをやりたいからっていうことで、
うん、
まあ、長年使い続けてきたテーマソングも、
うん、
あ、テーマ曲も、
うん、
あのオープニング10秒にバーンってなるようなそういう曲にしてくださいっていう発注をして、
うん、
で10秒間で何かに挑戦するみたいな、そういうことを、まあ、やってましたね、
うん、
でもそれももう、それはもう10年も12、3年も経ったら、
うん、
僕らも大人にはなりますし、いや本当ね、だからあの
落ち着きとは
最初期の頃のポッドキャストもポッドキャストアーカイブスというブログの方に全部残してますけど、
うん、
あれだってもう誰も見聞きもしないんだったら、うん、あっという間に消し去ってしまっていいんだから
そんなまたまたまたまたそんな
だけど、うん、誰かが見聞きしたいだろうから残してて、
うんうん、
でも誰かが見聞きするんだったらじゃあとりあえず広告だけは入れとこうかなと思って入れてますから
、うん、
あれもそのうん、1日20人で月に300人でしょ、だから1日に10人月に300人聞いてくれたら、まあ、んーとね、でかいペットボトルの消費税分ぐらいになるかもしれないな、まあまあその程度にしかならないですよ、広告なんて。
だから大したことはできないんですよ。まあ、早速、10秒チャレンジ、いきますよ。
嫌です。
なんで嫌なんかい。オープニング10秒チャレンジ。
いやです。
ではいや無理くりいくよ。では10秒以内で世界の国名いくつ言えるか。
世界の国名、
はい、国の名前ですね。はい、ではいきます。よーいスタート。
アメリカ、ドイツ、うん、フランス、うん、イギリス、うん、ロシア、うん、中国、
うん、
韓国、
うん、
オーストラリア、
うん、
オーストリア。
ワン2 1 2 3
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも日本大好き粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、やっぱりあんこを食べられるのは日本が一番いいな。平井正幸です。
日本ボン、
チャチャチャ。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれのうまみを発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
あ、そうですね、さすが平井さんだ。
なんだい。
毎月1日は小豆の日ということで、
うん、
3月1日も小豆の日がやってきましたけど、
そうね、
なんかあります？3月1日の小豆、うん、
そうね、最近だとあ、やっぱりね、あの春めいてきてるんでね、
うん、
あのどこもかしこもあの桜のね、
うん、
風味のあんこがね、
うん、
出回ってきてますよ、
うん、
あの僕が一押しのあの甘味おかめさんのところにもね、
うん、
あの桜おはぎが出たりとかね、 あとあの中野にあるあのおはぎの おやきのレフテさんとかのね、
うん、
あの桜のおやきが出たりしててね、
うん、
もう一気に春めいてきてますね。
桜ね、
うん、
桜か、
桜だよ、
桜食べたいな、
うん、
うん、うん
二人して、うん、
まあね、食べ物の話は続きますけどね、
うん、
僕はちょっと先日罠にかかったような気がすることがあって、
罠？え？何何？
ちょっとした罠にかかったのでね、
うん、
うん、ちょっとその話だけ報告しておきたいんです。
わかりました、聞きましょう。
あのもう急な感じ、うん、もうポッドキャストで話したかどうか忘れましたけど、
うん、
あの僕はまあ割と定期的に1ヶ月に1回ぐらいかな、
うん、
まあ、すごく焼肉が食べたいなって思うことがあるわけですよ、
うんうん、
だけどあの僕別に一人焼肉なんかなんて言うんだろう、まあ、焼肉が食べたいんだけど、
うん、
一人でも焼肉が食べられたら満足ってわけじゃなくて、
うん、
誰かと焼肉を食べながら話したみたいのを求めてるわけ、
うん、
だから結構長い間何ヶ月もの間焼肉食べたい焼肉食べたいって思って、うん、まあ周りの人に今日どうします焼肉食べませんみたいなことは結構言ってたんだけど、うん、焼肉はいいですとか言われ続けてて、うん、なんか焼肉が食べたいんだなっていう、うん、
焼肉が食べたいんだな、
もう誰だそれは、
誰だろうね、
誰だ
私だ、
お前は誰だ、
私
だ、あ、そっか、まあ、焼肉が食べたいなっていう気持ちがずっとあってて、
うん、
だけど解消されなかったから、
うん、
もう思わず ツイッターでね、
うん、
もうまさにつぶやきですよ。最近はそういうつぶやきなんかあんまり良してたんだけど、
うん、
もうまさに独り言つぶやきで、
うん、
焼肉食べたいって、
うん、
ツイッターでつぶやいたわけですよ、
うん、
そしたらあのもうこのポッドキャストでは 2,3 回目名前出ますけど、柴田純子と柴純が、
うん、
食べたいよね、私は先日食べましたよみたいななんか変な絡みをしてきて、
あ
絡まれたと思って、柴純さんやめてくださいよって思いながら焼肉食べたいから、
うん、
よし焼肉を食べようって思ったわけ、
うん、
でその2日後ぐらいに、まあ、平井さんとかと会う機会があったから、うん、その日に焼肉を食べようって思って、うん、で実際、まあ、その僕のツイッターでもあげましたけど、
うん、
焼肉をね、とにかく今日は焼肉食べたいんですよ、もう焼肉を食べますからみたいな
宣言してね、
気持ちで先にも出て、うん、で焼肉をランチに食べに行って、
うん、
まあ、ランチも楽しくね、まあ、なんかいやそうなんですよ、僕はね焼肉がもうずっと食べたくてって言いながら焼肉を食べて、
うん、
で夜にもいやランチで焼肉僕は食べましたけども夜まだ焼肉食べたいんですよ、うん、みたいな感じになって、
うん、
焼肉を食べに行ったわけです、
うん、
いや焼肉食べてやったぜって思って、うん、どうや食べてやったんだぞ僕は焼肉をって思ってね、
あ、まあ、僕もその場にいましたけどね、
うん、それで焼肉を食べたって、うん、思ってさ、僕はもうそれで、
うん、
すっかり僕のね柴純へのなんかなんて言うんだろう、エアリップなんですけどエアリップではあるんですけど、うん、一応こうリベンジ、いじられリベンジ、あ、うん、でも別になんかなんて言うんだろう、攻撃返したわけじゃなく、なんて言うんだろう、フリーに答えた感じだよね、うん、応答したわけですよ、
どや
って、そう、
昼も夜も焼肉食ったったぞって、
食ったったって思って、うん、でスッキリしたって思ったんだけど、1週間後にね、うん、別の人と別の感じでただ飯食いに行こうかっていう話をしてて、で、何食べようかっつって、
うん、
で、うん、なんかどうしようかねみたいな、ふわふわっとどうしようかねみたいに言ってたら、うん、中の一人が焼肉食べたいって言うから、えっつってお
や、
いや僕は食べたよ先日って思ったんだけど、
うん、
まあ多分その人は焼肉食べたいんだろうなと思って、うん、で僕はだからね、その、
うん、
なんて言うんだろう、僕が焼肉を食べたいと思った時に、
うん、
誰も付き合ってくれなかったそういう切なさを知っているから
、うん、
焼肉食べたいっていう人がいたら、
うん、
焼肉食べに行こうって思うわけ
あ、そう、ね、
君を一人にはしない、優しいよ、うん、僕は優しいよ、
そう、ね、
そう、
そう、自分の身に起きたことは人には同じ思いをさせたくないっていう、
そうだよ、
うん、優しいね、
そう、う
ん、
でその他にね、あれ食べたいこれ食べたいがいっぱい出てきた中の一つだったら、
うん、
あ、じゃあ今回は焼肉じゃないこっちにしようかとか、
うん、
そういう選択もできてたんだけど、
うん、
焼肉食べたい以外に特になくて、
あ、そう、
じゃあ焼肉にしようかっていう雰囲気になったから、
うん、
じゃあ焼肉に行こうかって、
うん、
で焼肉を食べに行ったよね、
うん、
なんでこんな、なんか 1週間ぐらいの間にそんなに焼肉ばっかりするつもりもなかったんだけどなと
過剰摂取しちゃったんね、
さすがにね、その、うん、僕の中でのクライマックスは、
うん、
ランチと夜もダブル焼肉があそこがクライマックスって決めてたから、
うん、
ちょっとね、そのエピローグ焼肉はね、うん、少しこう緩かったですね。まあなんかちょっと脱水になっちゃった、うん、
余生みたいな
感じ。焼肉は焼肉でやっぱ楽しいんだけどね。やっぱ焼肉はいいですよ。僕はね、うん、やっぱ月に1回ぐらいは定期的に焼肉食べたいなーって思うね。
焼肉食べたいな。
お、誰だお前は。
お、私だ。
そんななんかね、なんか、うん、僕が焼肉を食べたいと言ったばかりにね、
うん、
何かしら知らない巻き込まれた感があってね焼肉だったな、うん、2月は焼肉だったなって結構思いましたね。
肉の日2月肉月、
じゃあもう9月まで頑張ろう、
うん、
9月まで頑張、うん、いや、まあいいんだよ、僕は別に、
うん、
定期的に 誰かが付き合ってくれればいいんだけど、
うん、
なかなか付き合ってくれないからさ、
まあね、周期的にね、
うんうん、でもいいんだよ。だからこの前もそうだけど、うん、月に1回ぐらい平井さんが焼肉に付き合ってくれてもいいんだけど、うん、この前だからさ、その、
うん、
平井さんのあれこれがあって、
ああそうね、
で、
うん、
まあじゃあっつって、
うん、
丸一日割とさ、僕らほら、うん、普段はすごいドライだからさ、普段はだいたいポッドキャスト撮ったら、うん、はいお疲れした、バイバーイ、
うん、
終わるじゃん。
まあね、うん、
普段はだいたいそれで終わるけど、うん、そのこの前は丸一日なんかあれやこれややって、
う
ん、
そう、僕のね、あの潜在写真をねちょっと撮ってもらってきてたんですね。
僕はナノックス。
え？
僕はナノックス。
ナノックス？
うん、
ナノックス？
うん。平井さんはアタック。
え？ね、どういうこと？
あ、
洗剤？
うん。
その洗剤？
そうだよ。
僕はボールド。
なんでじわじわの？
一瞬理解
する。じわじわかい。
ちょっと時間かかっちゃって。
で、あって、
うんうん、
で、そうだよ。あのね、焼肉、うん、じゃあ僕は焼肉が食べたいんだからってさ。うん、言ったけどさ、
そう、ね、
でも全然月に1回ぐらい平井さんが焼肉に付き合ってくれてもいいんだよ。だけど普段はもう平井さんはあれやこれやなければ、うん、だいたいポッドキャスト終わったら、じゃあこの後あるんで失礼します、お疲れしたって帰ってきちゃうから、
スンッって、
うん
うん、
僕が一人取り残されることが多いですね。
うん、
ね、
うん、まあ、あの日はね、
うん、
昼夜一緒に食べたね、
うん
うん、
そうだよ、
うん、
だから
美味しかったね。
だからもう平井さんがいつも、うんね、僕、うん、いつもね、
ん、
毎月ずつぐらい僕と何かしててくれればいいんだけど、
タイミングですね、
タイミングがね、
タイミング、うん、
まあありますからね、
うん、
平井さんも、まあ、これから春に向けていろいろ忙しいでしょうから ね、
まあ、ね、
あれやこれややってるんでしょうね、
うん、だからまあこの間宣材写真を撮ってもらい、
うん、
で、まあ、ちょっとボイスサンプルもちょっと撮り直しを今いろいろ画策してて、画策というか、まあいろいろ試しつつ撮り直しつつ、
ボイスサンプルというのは、
ね、ん、
ボイスサンプルというのは、
ね、なんて言えばいいの、あの、
これ
声のプロフィールみたいな感じ、ね、
そうあの声優業界系での、うん、多分専門用語だからさ、
うん、あ、そっか、
だから知らない人はさ、うん、ボイスサンプルとはから一応ご説明した方がいいかな、
うん、ボイスサンプルとは説明しよう、
お、
ボイスサンプルとは、
うん、
声のプロフィールである。
うん。
まあ。
それでわかるはずないだろ、
まあ、噛み砕いて言いますと、どんな声質ですか、どんな、あの、お芝居しますか、みたいなのを、音声データで、あの、どっかしら乗っけてたり、データを、あの、クライアントさんに送ったり、できるように撮ってあるものなんですね。
まあ、うん、声優のプロダクション事務所のプロフィールとかに上がっているのを見たことがある人とかは分かるかもね、
うん、
こうどんなことができますよっていうサンプルを割と声音声データとしてプロフィールに上げてて、
うん、
でまあ、いわゆるプロデューサーサイドが制作をするときに誰にお仕事やってもらいたいかなとかって思うときになんとなく探してて、ああ、この人こんな声もできるんだ。じゃあ、このキャラクターちょっとやってもらいたいなっていう素材にしたりとかするってことですね。うん、
まあ、あとは自分でプロフィールオーディションに送ったりするときに、こういう感じの声ですよっていう、あのデータをね、一緒に、プロフィールと一緒に添えて送るっていうものだったりね。
うんうん、
で、まあ、いろいろ、なんていうんですかね。まあ、自分の、まあ、持ち味というか、
うん、
そういう根元っていうのをもう一回ちょっと、まあ、確認しておきたいなって思って。
そうですよね、うん、だってそのまあなんだろう、だから写真家とかデザイナーでいうとポートフォリオありますけど、
うんうん、
こんなことができます僕を使ってくださいっていう営業商材ですから、
うん、
それはね、なんか自分の一番いいところとか、
うん、
こんなことができます、実は皆さん知らないでしょうけどこんなこともできますっていう、うん、だからやっぱね、あの売り込みの素材ですから、
うん、
それはよく考えた方がいいですよね、
うん、だからなんだろう、今そのボイス
お
いくしゃみか、
まあ春ですからね。
あ、そうね、
はい、
うん、でまあその自分のね、あ、持ってる武器というかそういうのってもう一回ちょっと確認して、あ、こういうのができることはできるで持ってますと。でじゃあこの持ち物の中からどういうことがさらにできるようになるかっていうのも、あの先々ね、
うん、
あのバージョンアップしていく上で何ができるかなっていう方向性だったりとかも、
うん、
いろいろまあなんていうか模索できるわけで、
うん、
でそれでちょっと最近あの一人収録スタジオみたいなのを発見して、
うん、
そこでちょっとこもってきたわけですよ、2、3時間ぐらい、
うん、
でまあ確かに人からまあなんかディレクションしてもらうっていう、なんかアドバイスもらって、あ、こうしてみたらっていうのを、まあ、新しい自分を発見するっていうのには欠かせないんだけど、
うん、
でも自分の中でそれをあのこうやってみたい、こうしたらどうだろうっていう試せる場っていうのが欲しいなって思って、
ほう、
うん、でまあそのちょうど、まあ、その一人で収録できるスペースがスタジオさんがあったから、そこでちょっといろいろ試してみてて、
うん、
今で、まあ、一回こもってで撮って帰ってきてで、まあ、自分で聞いて、
うん、
でもう一回ちょっとそのスタジオさんに入る予約というかそれしてるから、また今度もう一回ちょっとその持ち帰ったものを聞いて、あ、じゃあこう次こうしてみようみたいなのをちょっと、まあ、やってみようかなっていうのが今でね、
うんうん、
そんな感じですよ。
まあなかなかね、
うん、
練習し続けるの大変ですから。
まあそうね、
やっぱり、ね、練習はね、うん、
自分の中でモチベーションというか
なんとかしなきゃいけないからね、
うんうん、だから普段なんだろう、いやこれしなきゃあれしなきゃ、じゃあここが足りないからっていうのも、まあ、確かに大事なんだけど、じゃあ自分がどういう風にやりたいか、やってて楽しいってなんだろうって思ったりしてもしてて、でなんかこうどんどん先に進む感覚っていうのをもう一回ちょっと見直したいなって思って、
うん
うん、まあそんな昨今ですよ。
だからこのポッドキャストはさ、リスナーさんと僕らっていう立場では、うん、もう利害関係はほぼないですけど、
うん、
もう僕と平井さんに関しては利害しかないから。
まあそうね。
え？どういう意味？まあそうねってどういう意味？まあ
そう
ね、
うん、
どういう意味？
どういう意味でしょうか。
なん、うん、いや、利害なんてないじゃんっていう感じのことかなって思ってたんだけど、なんかまあそうね、ふんふんってなっちゃった。あれ、僕もなんか利害、ね、平井さんと利害あったかな
って。利害っていうか、まあ、やっぱりチャレンジできる場っていうか、まあ、自分だけじゃ、なんというか、それこそ、まあ、聞いてもらえる場だし、まあ、対面してカスヤがいるし、で、その場で、自分がどれだけどういうことができるかっていうのを確認っていうか、まあ試せる場でもあるなっていうのはあるから。
ああ、だからそうなんですよ、うん、そうだから、
うん、
全然試したいんであれば、
うんうん、
ポッドキャストのドラマやコントの方でもっと試してもらって大丈夫なんですけど、
う
ん、
だからそれとはまた別でね、一人でこもるっていう時間も欲しいなっていう。
お
う、うん、
もっと試してもらいたいですよね、うん、リスナーの皆さんもね、試してもらいたいよ。
ペペロ
平井さんが普段どんなあんこを食べているかももちろん知りたいんだけど、
うんうん、
平井さんが普段どんなことを考えているかとかやっているかっていうのも知りたい人はやっぱりいると思うんですよ。
そうですか、
うん
うん、
だってほら僕らは別にまだインタビューとかそういうものを受けるような立場にないわけだから、まあ
ね、
全然知らない人が全然知らないところで何をしてるかわからないだけだとそれはファンの皆さんもねちょっとあるわけですよ、ファン心理は。
ああ、
応援したいけど何を応援したらいいの、
うん、
っていうのが結構あるわけですよ、
うん、
だからそれはね、うん、やっぱこれからはね、どこの世界どんな仕事どんな人にとっても 人間性勝負の時代になりますから、
うん、
人間性そのものが、うん、まあいい悪いのその土俵までは上がった方がいいよね、
うん、
じゃないともう知らん人と話すよりは人間性としてちょっと問題あるなって分かってる人と話す方がまだマシなんです。知らん人の方が危ない、
うん、
だって情報がないわけだから、
まあそうね、
交渉ができない、
うん、
だからどんな人かは知りたいと思うんだよね、
うん、
あんこで言うとどんな人なの平井さんは。
あんこで言うと、
うん、
僕は仙太郎のおはぎみたいにぼたもちみたいになりたいね。
どういうことそれは。
あとね、甘さだけではなくてね、中にね、あの刻んだあのシソの葉が入ってるからね、ちょっとしょっぱい、甘いしょっぱい、甘いしょっぱいで美味しさがさらに増してるんです、
ね、うん、ちなみに僕をあんこに例えると どんなあんこなの、
どんなあんこだろうね、
うん、
あそうね、うーん、なんだろうね、
興味なしかよ。
なんだろうね、そうね、月餅で、
どういう意味？
なんか、そうね、なんだろう、イメージ？
だからどういうイメージ？
なんか中がその固めの白あんだから、
うん、
うん、でも粒じゃないからかな？
から？
から月餅かな？
違う月餅の説明をしてもらおうとしてんじゃねえんだよ。
ああ、
つまり僕を月餅としたのはどういう、うん、どういうことっていう。自分だけさ、そんな甘いだけじゃなくてしょっぱいみたいな、うん、いろんな味わいがあるみたいな例えをしといてさ、人を月餅ですね、みたいな。
インスピレーション？
雑かよ。じゃあ中澤雅人も例えるならどういうあんこものなの？
中澤、なんだろうな、中澤か、中澤なんだろうな、御前しるこかな。
なんだ御前しるこ。
あの、粒じゃないおしるこ、
うんうん、それなんで中澤さんは御前しるこなの、
うん、なんだろうね、あったかい感じかな。うん、
だから自分だけよく言い過ぎなんだよ。他の人に対して雑かよ。それは、うん、回り回ってあんこに対して失礼じゃない、なんか。
そう。
あんこもっといろんなあんこを愛してあげてよ。
うん、
と思いますよ。
ね、
アンバサダー。さて、今回の三色丼は、ちょっとわかる、あんこで締めましたけども、
はいはい、
そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのよくつぶやいているツイッターやたまに更新するブログなどと合わせて、すごくたまに更新されるプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいませ。
はいはい、
次回の配信は3月11日月曜日です。以上、今回のお相手も。
そうですね。やっぱり、あんこの中では、こしあんも好きだけど、つぶあんです。平井正幸と。
ちょっと、僕は、あまりわかんないです。あんこについてはあんまりわかりません、
はい、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日は
ワンサイズポッドキャスト、さよなら、
バイバイ。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。